ここからは上田と
小田と
重村と
久田が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
はい、さて前回もお知らせしましたけれども、みんなの NPO サロンがこの3月末の放送をもって終了することになりました。まあ、前回に引き続き今回ねまたパーソナリティの皆さんに集まっていただきましたが、今日が本当に最後の最後の、収録放送になってまいりましたけども、
はい、
今日はちょっと前回とは、うん、さらに昔からやっていただいているベテランチームの皆さんに集まっていただきました。皆さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあね、ちょっと前回もざっくりとね、はい、このみんなの NPO サロンのヒストリーをちょっといろいろ何年から始まってみたいな話をちょっとさせてもらったんですけど、うんうん、ちょうどね、2003年の4月の7日の放送が第1回目でした。うん、まあ、その時はちょうど、その当時の理事長だった、宮本さんっていう方と、はい、それからまあ副理事長の上田さんっていう方が中心になって始まったんですが、うんうんうん、その後ずっと続いて、ちょうど久田さんは、
はい、
2004年の11月にゲストでまず来られてるんですね。
あ、そうですね。はい。
平成テレコ屋さんで多分来られたと思うんですけど、
そうです、そうです。はい。
その時に多分スカウトされて。
はい。スカウトって言うんですかね。
まあ、引っこ抜かれてると
。そうですね。はい。
で、2005年の6月から、パーソナリティで一応、デビューしていただいた感じにな
りますね。
そうですね。すごいね。
思えば12年ですかね。
そうですね。
11年かな。すごいですね。もう自分でも。
なんかその頃なんでやろうと思ったんですかね。言われて。
もちろん言われたからね、即やりますとも言えないんですけど、僕もともと無関心な人間だったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ社会人としてね、生きていく中で、まあ子供を、ね、接してる立場もあるし、いろんなものに興味持っていかなあかんなっていう、ずっと思ってたんですけど、まあ、そのきっかけとしてこういうゲストを迎えしてやっていけばちょっとは変わるんじゃないかという、その思いもあってやってみたんですけどね。
まあね、その当時ちょっとパーソナリティしてたうちの男性の職員さんがね、
はい、
久田さんをぜひって言ったのは多分男性にが少なかったので、
周り
に、
そうですね、
で男性にしてほしいと思って声かけたんですけど、私は正直久田さんの印象がおとなしい印象がやっぱりあったので、
まあ確かに、はい、
やっていただけるのかなってちょっと思ってたんですけど、意外と2つ返事でやりますって多分
いや2つ返事ではなかったと思うんですけど、
意外とね、なんか悩まずに、なんかやってもいいですよって言ってもらえた感じだったので、すごいなんかこうありがたかったですし、その後もね、皆さんお聞きのようにすごいなんかこうソフトな声で、
いやいや、ありがとうございます。
結構好評だったので、なんか良かったなってすごく思った、なんか思い出を今思い出しましたけど
自分としてはね、大それたことをなんか受けてしまったなと思いながら、でも最初は本当喋れなかったですよ、
ね、
もう一人ベテランのね、深田さんという方いらっしゃって、もうあの方がめっちゃ引っ張っていただいて、あの方本当にね、団体さんに対して本当に興味持ってはって、追跡取材とかね、されたりとか、放送終わってからも、
ね、実際に行かれて取材されて、
それをね、そういう時期もありましたもんね。
そういう放送をずっとされてたので、なかなかすごいなんかね、食いつき方がいつも毎回すごかったですよね、なんかね。
深田さん、生キャラメル作って持ってきてくれた。
ありましたね。そんな時もありましたね。そうそうそう、なんかね、久田さんはそんな感じで参加されて、その後もね、FM 平方さんで、はい、ボランティアフィールドやった。
は、そうですね、はい。
とか、なんか番組もちょっとやってはりましたよね、なんか。
そうなんです。この番組に出たことがきっかけで、ボランティアフィールドというこちらのね、違う番組を出させてもらうきっかけになりましたし、なんと自分の番組を、2年やったのかな ?1 年やったかな、
まあね、うちの番組でもよく流していただきましたけど、結構昭和歌謡というか、
そう
ね、昔歌謡、結構こうマニアック歌謡をいっぱいね、流す番組ですよね。
そうです。だからもう皆さん知らぬ番組でね、タイムスリップ音楽館って言って1年半ほどやらせてもらったら、それも、まあ、この番組出てたからこそという。うん、
あ、はい、だから最初喋れるかなって思いながらね、この番組に来られたと思うけど、それきっかけでね、FM で番組持つまで、話される
ようになったという。その番組はもう本当ね、神々で、大変だったんですけど、これは、この番組はもう、ペアがいるじゃないですか。でも、その番組は一人でやってたもんで、一人で喋る難しさというのは、思い知りましたけどね。で、逆にその番組やってて、こちらの番組でもその自分の曲を 徐々にかけさせていただけるようになってきたという、うん、そういう歴史もあるんですけどね。
小田さんはね、ちょうどね、はい、2008年の11月ということで、まあ、番組開始から約5年ぐらい経った時に、まあ、パーソナリティとして参加してくださったんですが、実はもともとは、まあ、あの NPO センターって昔言ってましたけど、サプリにある枚方 NPO センターで、まあ、臨時職員さんというか来ていただいてて、でそのまあ流れでなんとなく
ですね、
なんかね、
なんか久しぶりに NPO センター訪ねていって、たら出ないみたいなことをやってみないみたいなことを重村さんに言われて、うん、やってみようか、今できるかなと思ったんですけどね。
またこれも私も別にあの小田さんがあの話すのが得意とか、うんうん、まあ、そういうことではなく、なんとなく多分声かけたんだと思うんですけど、
なんとなく
小田さんいい声ですからね。
そうなんですよ。でもやっぱりマイク通してみたら、うんうん、あ、やっぱりいい声だなと思って。いやいや、
自分の声わかんないから、
うん、なんかね、なんかやっぱマイク通す声と普段喋ってる声ってちょっとずつ違うじゃないですか、うんうん、だから小田さんもなんかこうなんとなく参加はしていただきましたけど、うん、長く
ね、なんか
やっていただきまして、
あまりね、喋るの得意じゃないので、うん、こう会話のキャッチボールがあまり得意じゃないので、うん、すごく、うん、ナレーションとか読むのはいいんですけどね、うん、こう人のとこうキャッチボールすると、うん、いや、これ言っていいんだろうか、うん、いや、こう聞いていいんだろうかとか、そうなのが先に立っちゃって、うん、なかなかね、喋、はい、れないところがあるんですけども
。でもなんか小田さんは、こう、枚方の歴史とか、うん、まあ、いろんな歴史に興味があって、うん、そういうことをすごくお話しされると、すごい得意やったので、私らも勉強することが多かったです。なんかね、いろんな、私らも知らない枚方の歴史をいっぱい教えてくれたので、うんうんうん、ね、現在住んでられるのね、八幡市なんですけど、
枚方にちょっといましたので、だからこちらの方の市民講座とかもね、よく、
そうですよね、言ってはりますね。
来させていただいたりは、もうすぐ隣ですのでね。ですけどね、でも10年もいつの間にか経ったんですね。
そうなんですよ。上田さんはね、はい、あの2009年の7年で、 その翌年ですね、小田さんの翌年、
小田さんの翌年あったんですね、
の夏ぐらいからなんですけど、そうそう、なんかその時はまだニコちゃんもいない時ですよね。
上の子だけですね、
ですね、
うんうん、上の子とその枚方に来てすぐ、うん、あ、そう、そっか、もう全然知り合いも おらへんし、うんうんうん、暇やし、うん、寂しいし、枚方のこと知りたいなと思って、うん、なんか自分から行ってみたみたいな、うん、そうそうそうそう、
なんかね、 その後は妊娠、うん、2人目のね、
そうなんですよ、
ニコちゃん妊娠されて、ね、そうそうそう、お腹の大きい時から、それから生まれてから、
そうなんです、
ニコちゃん好きで、
そうなんです、ずっとさせてもらえたなと思って、ね、ほんま、うん、
参加してましたね、
はい、ありがとうございます、
うん、なかなか、
はい、珍しいや
つです、珍しい、でもあのなんかやっぱり子連れ参加っていうのがきっかけで、うんうん、子育て団体さんのね、うん、お母さんたちのチームが、うん、結構やっぱ子供連れでも来れるんだっていう感じで、うんうんうん、来やすくなったきっかけにはなったかなってちょっと私は思ってるんですけど、
そうですね、そうですよ ね、
ありがとうございます、
可愛、ね、らしい、ニコちゃんもう何いくつですか、
次4月から1年生です、
早いね
早い、
重村さんよくね、こもりしてたもんね、
そうでしたね、
お菓子とかなんかいろいろあれして、
そう
して
た、とりあえず食べてたら静かな時って、
はい、はい、もう恥ずかしいんですけど、は
い、思い出話をね、してるとちょっと尽きないので、またちょっと後半、はい、もうちょっと話していきます。
はい、本日お届けしている、見たい、聞きたい、これが知りたいのコーナー、後半もみんなの NPO サロンを振り返っていきます。